聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書の424ページ、ヤコブの手紙第3章の3節から5節までをお読みいたします。424ページ、ヤコブの手紙第3章の3節から5節までをお読みいたします。ヤコブの手紙第3章の3節以下、馬を御するには口に靴輪をはめればいい。その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大言壮語するのです。ご覧なさい。どんなに小さな火でも大きな森を燃やしてしまう。以上です。最近スーパーとかコンビニとかに行って思うことはですね、イライラしている人たちが本当に多いんだなということを感じます。昨日も、コンビニに行ってですね、レジに並んでいましたらですね、周りの人たちが喧嘩をしておりましたですね。何の喧嘩をしているのかなと思って聞いたらですね、後ろの人が前の人に向かってですね、お釣り銭を出す、支払うお金を出すのが遅いってですね、って待てないのかなって、ほんの10秒ぐらいのもんなのになというですね。で、本当にその怒ってですね、早しろみたいな話でですね言っておりましてですね、で前の人もですね、それは言われてもですね、早くしてる、自分でもですね早くしてるつもりなんでしょう、言い返してですね、でそれで言い合いの喧嘩になってですね、後ろで待たされている私たちはですね、なんでこんな時間を過ごさなきゃいけないかなという、まあ、そんなことをですね思いながらですね後ろで待っておりましたですね。まあスーパーでもそうなんですけど、本当にイライラしている人たちが多いなというですね、まあ、セルフレジにですね並んでてですね、空いてどこが空いてるかっていうのをですね、やっぱりすぐ見つけられる人と見つけられない人がいると思うんですけどですね、見つけられないと後ろからですね罵詈雑言をですね浴びせられるというですね、いやいやいや教えてあげればいいのになっていう、あそこ空いてるからどうぞっていうふうに言えばいいのに、なんで言えないんだろうなという、であれっていうのを言った方も言われた方もとっても気分が悪いだろうなと思って、その日一日ですねいい思いはしないだろうなと思います。しかしそのですね言ってる人のですねその言葉は激しいんですけども、しかしその人の心の中に一体何があるんだろうな、なんでこんなにこの人はイライラしてるし、なんでこういう言い方しかできないんだろうな、まあ、そんなことをですね思いながらですね、最近スーパーのレジにですね並んでおりました。まあ、ヤコブの手紙の3章というのは教会内の争いについてがテーマです。まあ、初めの部分では言い争いをですね生む舌が問題とされています。まあ、舌を制御できる人は全身も制御することができるという、まあ、そういうことなのでしょう。神様に完全に従うことができる、それはですね全身をですね舌を制御すればですね、それができるというふうにヤコブは教えていますが、まあ、しかし舌を制御するということ自体は本当に難しいというふうにも思います。なぜならその人の心の中の本当の本心っていうのが多分イライラした時とかですねそういうところには出てくるからなんでしょう。舌を制御できない問題っていうのはですねその人の中心に何があるかだというふうにも思うのです。まあ、表面的なですねイライラとか、まあ、そういうことではなくして、その人の生きている人生とか、またその人がですね持っている価値観とか、またそういうものがですね実はですねそういうところに出てきている、それがですね、もしもですね、問題になってくると大きな森を燃やすぐらいのものになってくるという、まあ、そんなことをですねヤコブは教えてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、昨日もですねお話ししましたけど、メンタリストの方の差別発言というのをですね、これからどうされるんだろうなと思いながらですね見たら、まあ、キリスト教の NPO でですねホームレスのことをやっておられる団体と相談してですねそこで学びを始めるという、まあ、そのことを始めて、まあ、その団体の方がですね昨日ですね、SNS にですねこれからこういうふうにやっていきますみたいなことを出しておられました。 そうだなと思ってですね、その中でですね、まあ、いろいろなことをですね、なるほどだと思いましたけどもですね、もう SNS にですね、この問題について、これからやることを発言するなって書いてあったですね、そうだと思いますですね、もうその前にですね、人の前に出すとかですね、発言するではなくして、あなたがやるべきことは自分の心の中を見つめ直すことでしょうっていう、自分の心の中に何があって、なんでそういう表現になるのか、なんでそんな風に考えているのか、そしてそれを見つけ出して、多分悔い改めですね、本当にですね、謝罪っていうのはですね、自分のを見つめ直して悔い改めた時に起こることであってですね、最初に謝罪すれば終わりってことではないし、こういう経緯をですね、一生懸命ですね、あげつらってですね、自分はこういうふうにですね、今反省しようとしているではないと、最初に自分自身をもう静かに見つめ直しなさいというふうにですね、多分書いてあったんだというふうに思います。そうだというふうに思いますですね。まあ、言ってしまったことはですね、やっぱりですね、自分の内面の中の何か根本的にですね、差別とかですね、命に対するですね、軽率な考えとか、まあ、そんなものがあるからああいう表現になっていくんだろう。だったら何が自分の中にあるのか、何が自分の中にですね、それをさせているのかっていうのを見つめ直すというのが一番だなと思います。まあ、舌を制御するってことはですね、まず自分自身をですね、見つめ直すということかもしれません。見つめ直した上でですね、言葉を発するっていうこと、それは大切だというふうに思います。ヤコブは、舌は小さな器官ですが大言相互すると言います。舌を制御することの難しさというのを言います。それは内面から出てくるからです。自分の内面が本当に気づいているか、自分の内面が本当にどんなものであるか、それをですね、知って気づいている人は舌を制御できる人だというふうに思います。ヤコブは、父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪うことができる、そんなふうにも言います。同じ舌から相反することができる。問題はその人の中に中心に何を置いているか、そのことを見つめるってことかもしれないなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはすぐ口に出してしまうことがあります。しかしそのことの中に本当に内面に何があるかを見つめ直すことができるようにしてください。人に言葉で傷つけたり、また人を誘導したり、また人を導こうとしたりします。しかし私たちの中に常にイエス様が共にいて、その御言葉を中心にして言葉を発していくことができるように、どうか私たちを導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、その信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。また雨の中、災害を受けた人たち、被災されている人たち、またそこでもうすでに支援活動しておられる方々、その一人一人にイエス様が共にいて守り導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共に寄り添って癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。